ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 9 gatsu mika mokuyobi wa watashi enda ga 1 jikan no nihongo hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, chujuite komento to Indonesia no samajama na jōhō, soshite Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore dewa minasan,まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアと中国がビジネスパートナーシップフォーラムを通じて投資協力を強化。ガルダインドネシア航空はトルコとシリアへの140トンの援助物資の輸送を支援国家。最初のニュースです。インドネシア共和国政府と中国政府は2月12日火曜日にジャカルタで開催された第3回インドネシア中国ビジネスパートナーシップフォーラムを通じて同志部門における協力を強化し続けています。火曜日の開示倒し調査書のプレスリリースが引用したように、ロフトピンサラパンジャイタの開示投資調整体制は演説で、同志の観点から中国は2022年に投資額が12億ドルに達したインドネシアで2番目に価値のある投資からと説明しました。ロフトピンサラパンジャイタン大臣は、インドネシアへの中国の投資の密度の優先セクターは、原則、運輸と電気通信、電気、ガスと水道、工業団地と不動産価格と医薬品だと説明しました。ロフトピンサラパンジャイタン大臣はまた、インドネシア政府は、経済成長を促進するために多くの措置を講じており、それたつは様々な投資分野に焦点を当てることだと付け込みました。ビジネスパートナーシップフォーラムは、インドネシアと中国の戦略的プロジェクトで直面する特定の協力問題について、インドネシア政府と中国のビジネスマンとの間のインタラクティブな議論に焦点を当てています。各会社のガルダインドネシアは人道支援便を4便運行することで、トルコとシリアへの140トンの援助物資の輸送を支援しています。ガルダインドネシア航空会社社長のイルファン・サティア・ポトラ氏は、一連の人道支援飛行の運用は、国の使命を発信するフラッグキャリアとしてのガルダインドネシア航空会社の貢献の形であり、この人道的使命を通じて、つまり友好国への支援のために、空へのアクセスと安全で快適な飛行サービスを提供すると述べました。エルファン氏は水曜日、ジャカルタでの声明で、ガルダは少なくとも140トンの援助物資を運ぶトルコとシリアへの人道支援便を4便運行していると説明しました。援助は国家災害管理庁を通じて、インドネシア政府によって開始された物流ニーズ、食品、医薬品及び災害対応のニーズで構成されています。海外での総選挙の実施には独自の課題があります。これは国会第2委員会の議長、アハマッド・リ・コルニア氏が語ったものです。彼は選挙の準備でよく出てくる問題は、公邸有権者リストと選挙の主催者だと説明しました。 2月22日水曜日にジャカルタで開催された RRE Voice of Indonesia との県民の投票対話で、アマドリ氏は固定有権者リストは選挙の実施においてしばしば発生する問題の一つだと述べました。したがって彼は総選挙委員会に固定有権者リストの更新を継続するよう奨励しました。その2つはマッチング及び調査メカニズムによるものです。
Soal isu data kependudukan、
国内外の固定有権者リストの問題は深刻な懸念事項であるに違いありません。有効な人口データがまだなく、適切なシステムで管理されている限り、これを継続的に更新できるように総選挙委員会に常に注意を促しています。アマドリ氏は海外で選挙を実施する際にしばしば課題となるもう一つの問題は正式な役人ではない選挙主催者の存在であると説明しました。彼は海外選挙委員会が総選挙委員会によって選ばれた役人であるため、彼は反発をもたらすと述べました。アマドリ氏によると、海外選挙委員会には海外で広く活躍しているインドネシア人に手を差し伸べる義務があるということです。さらに、海外選挙委員会には期待に従って投票権を行使するよう海外のインドネシア人を説得する義務があります。彼によると多くの課題があるものの、インドネシアは2020年のコフィル中継パネミックの開始時に有権者の 83% の投票率で地方選挙の民主主義を開催した国として記録されました。そしてこの伝統は次の2024年の選挙でも継続されなければならないということです。トルコで発生したマグニチュード 7.8 の地震の犠牲者に対するインドネシア政府の捜索救助チームの支援は、トルコのレイプタイプエルドワン大統領がから感謝されました。インドネシア政府の捜索救助チームまたはイナサルチームのリーダーであるヨピハリアディ氏は2月21日火曜日にジャカルタで受け取った書面声明で、エルドワン大統領は現地時間の月曜日にアンタキアでイナサルの代表者を迎えた際、インドネシアチームの到着に感謝していると述べました。彼はエルドワン大統領がジョコ・ウィルド大統領からインドネシアの支援、特に地震犠牲者の捜索と救助について電話を受けたと述べました。トルコ大統領との非公開会談では、地震の発生から県政までがそろしてきた投資捜索救助隊の代表者が紹介されました。ヨピハリアディ氏は大統領がいくつかの国から20人以上のチームリーダーを招待したと述べました。日本と中国の高官は水曜日、北京が飛ばしたとされるスパイ気球をめぐる論争の中で、そこの信頼を維持し高めるために4年ぶりの安全保障対話を開始しました。日本政府からのいくつかの情報源は、東京での会談で両国の外務防衛当局者は、建設的で安定した2国間関係を構築するために引き続き協力することに同意する可能性があると述べました。アンダラ送信者が引用したように、この会談は先週、日本政府が2019年から2021年にかけて少なくとも3つの未確認の物体が国の区域を飛んでいるのが見られたと述べた後に行われました。飛行物体はスパイ化するに使用された中国の無人気球であると強く疑われています。中国はスパイ活動への関与を否定し、日本が証拠なしに北京を中傷し、攻撃するための話をでっち上げていると批判しています。これでニュースを終わります。
Thank you.
スナーの皆さん、外国語なです。今日はインドネシアと韓国は金融セクターでパートナーシップを確立していることについてお伝えします。在ソロのインドネシア大使館と韓国の金融監督サービスは2月に金融協力の増加を通じてより緊密な友情とより強力なパートナーシップを開発するというタイトルの外交関係50周年を記念してビジネスフォーラムを開催しました。このイベントは金融サービス局とソウルのインドネシア州銀行支部によってサポートされました。フォーラムはソウルダロガンシティコンベンションで開催され、約100人の招待されたゲストが出席しました。彼らは銀行、資産管理会社、主にインドネシアで営業している保険及び証券会社など、韓国の金融機関のリーダーと代表で構成されています。ゼイソロのインドネシア大使館ディス・リスティアント氏は演説で、経済成長と政治的安定を維持することに加えて、インドネシア政府が包括的かつ強力な金融サービス部門を開発し、続けると述べました。彼は昨年記録されたインドネシアでの有望な経済成長について説明しました。インドネシアの経済力は現在韓国の金融会社が主要なビジネスの拡大の目標としてインドネシアを信じる主な基盤です。一方、上級副州知事のリ・ジュンス氏はインドネシアが現在韓国の金融会社にとって4番目に大きい一割れと強調しました。彼によると、このビジネスフォーラムは韓国企業の金融サービス局が実施した施策と監督をよりよく理解し、インドネシアの金融産業の発展と消費者保護の貢献するために自分自身の適切に位置づけることができるということです。 DC はまた夜、多くのインドネシアの金融会社を韓国に構築するよう招待し、韓国の金融監督サービスはそれらを積極的にサポートします。金融協力に関するビジネスフォーラムは、特に在ソウルのインドネシア大使館が組織する経済分野で、インドネシアと韓国の間の外交関係50周年を記念して、一連の活動の始まりです。今年を記念したその他の活動には、投資と貿易フォーラム、読書、スポーツ活動、本の発売、グラディナが含まれます。これで外国語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年2月23日、アフマッダーラン氏が亡くなったことから始めます。ケイハジ・アフマッダーラン氏は、モハマリア組織の偉大な学者の創設者です。彼はジャワのイスラム教の広がりの先駆者であり、ワーリ・ソーゴの中で、著名なモラナ・マリック・イブラヒム氏の12人の子孫の一人でした。彼は1912年、ジョクジャカルタ特別州のカオマン村にモハマディア組織を設立しました。アマダラン氏は1923年2月23日に亡くなり、ジョクジャカルタ特別州に埋葬されました。イスラムの行進と教育を通じて、インドネシアの人々の意識を高めるためのアマダラン氏に貢献を、インドネシア共和国政府は国家の英雄として認定しました。次に1941年2月23日、プルトニウムが初めて特定され生産されたことについてです。プルトニウムは PU と原子番号94を持つ周期表に示されている化学元素です。これは希少な放射性交換可能な元素であり、銀色の白い外観を持つ金属製のアゴチニドです。プルトニウムの識別はクレンシボーグ博士が率いるチームによって成功に実施されました。この元素は1941年2月23日にウラのデューテロンで発射することにより科学的に特定されました。次に1947年2月23日、国際標準化機関 ISO が設立されたことについてです。ISO として略される標準化のための国際機関は、各加盟国の国家標準化機関の 代表者で構成される国際標準設定です。1947年2月23日に設立された ISO は、世界の産業及び商業基準を設定しました。ISO は国際的な非営利団体であり、当初、写真、映画の処理標準、電話、カードサイズ、銀行 ATM カード、シーノサイズとアースさんなどを含む国際標準化を作成、予備導入するために設立されました。基準を設立する際に、彼らは130カ国のメンバーの代表者を技術委員会、サブ委員会、ワーキンググループに招待しました。これで今日の歴史を終わります。
話しておきたいんだ、きっとこれが最後さ。すべて手放してしまおう、それが今だと思うんだ。君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。心が沈んで、君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。
Voice of Indonesia.
Nisanlo minasang Indonesia kudes, kiawakan kioring yoshawa. Indonesia no hai kimono kandiga kaizen sareteiru to nobita koto nijite ozai shimasu. 環境連業省は廃棄物問題に対する人々の関心がますます高めており、インドネシアの廃棄物管理がそれが改善されていると述べました。これは2月21日火曜日にジャカルタで開催された2023年の国家廃棄物意識の日を記念して、環境連業省のゴミ管理、廃棄物、有害物質の局長であるローザ・フィフィアム・ラットナワティ氏が語ったものです。ロサ・フィフィアン氏は現在様々な地域のコミュニティや業界関係者によって推進されている廃棄物管理の観光がますます増えていると述べました。環境林業省の国家廃棄物管理情報システムは種類別の廃棄物の構成は食品廃棄物が 41.9% も占めていることを指摘しました。残りは工場廃棄物紙またはトンボル廃棄物プラスチック廃棄物およびその他の廃棄物です。某廃棄物発生源に基づく廃棄物の構成は 37.6% に達する数字で、依然として家庭によって支配されています。その他の廃棄物の発生源は、伝統的な市場や貿易センターによるものです。2023年の国家廃棄物意識の日に環境林業省は、クリーンな国探査プログラムを開催しています。この活動はジャワ島の北と南のルート約 1100km にわたって走り、バリを出発点とし、ジャカルタを終点とする何千人ものサイクリストの支援を受けました。彼らは訪れた様々な地域で廃棄物処理キャンペーンを実施し、コミュニティ協会関係者、政府が実施する廃棄物管理活動を記録して、他の地域の廃棄物管理施設の成長を促します。ロサ・フィフィアン氏は2023年の国家廃棄物意識の日は、特廃棄物管理に焦点を当てるだけでなく、温室効果ガス排出量の削減による気候変動の制御など、環境とグローバルな制御エコシステムにより、多大な貢献をするだろうと語りました。国家廃棄物意識の日のテーマは、地域福祉のための完全な廃棄物管理です。ロサ・フィフィアン氏によると、廃棄物問題の解決とは別に、政府はクリーンなインドネシアを完成させるだけでなく、人々の福祉を促進したいと考えています。これでインドネシア語を降ります。
Pesan singkatku untukmu ku sertakan tanda peluk dan ciumku apa kabar semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu dan bila kau menduakanku apalagi di belakangku jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain ku harap kau juga mengerti cinta itu butuh percaya sampai di sini dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku.
Jangan salahkan,
jangan salahkan
bila di sini,
oh, oh, ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say, sampai di sini.
Voice of Indonesia.
Resnando minasan pasona Indonesia des. Kyou wa nishi no Nusa Tenggara shuu no orimono wo gushoukai shimasu. Marin Kiku Shimamura no orimono grupu wa 2月 11日 ni chiiri-deki tekiyo no kyou de chiiri-deki zaisan toshite Marin Kiku Shima no orimono wo toroku shimashita. 西ヌサタガラ州の法務人権省地域事務所の長ロミヨリアント氏によると、マリンキック島の織物は地域経済の触媒となり、インドネシアの国家ブランドになり観光地になります。マリンキック島の織物は西ヌサタガラ州の典型的な織物です。その歴史によると、この織物は最初に南スラウシ州のブギ族と西スラウシ州のマンダル族によって作られました。マリンキック島の織物の工芸品は今まで次世代によって開発された先祖の文化的遺産です。この織物は糸一本から織り込まれた生地の形で織物のカテゴリーに含まれており、その後特定のモチーフを形成するために結ぶ方法で作られ、色が付けられました。ユニークで典型的で、織物のモチーフ、すなわちブギス・マンダバータン、ロホン、ケレンティック、バラハナ、セパク、チェス、ムラカビ、クネクニ、ティンバクスクリーン、プレーン、ガビエイジョウがたくさんあります。すべての領域には独自の哲学があります。例えば、ケレンティックのパターンは、新郎新婦のココナッツの主要な家族のために結婚の慣習的なプロセスで使用される、マリンキク島の織物のモチーフになります。グレンティックという名前は黒い斑点の形のため、それらのポイントは薄い斑点に似ています。日本のモチーフは花のモチーフと灰色と黒の糸の組み合わせです。このタイプの織物の支配的な色は黒です。したがってモロホのチーフの織物はマリンキック島村の男性によってよく使用されます。セパクのモチーフはセパクもしくは別の花で2つの花の下げに使用します。この織物モチーフは超自然的な科学を持っている以前の人々によってよく使用されているため、彼らの知識は他の人によって賛同を得ています。マリンキック島の織物の職人が使用する食器はまだ伝統的な食器を使用しています。各モチーフの価格はガイロと織られる多くのモチーフによっても異なります。織物の価格は織られた生地のモチーフに応じて30万ルピアから50万ルピアまでの範囲で変化します。レッスンの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、ワルナワニです。今日はイスティクラルの日についてお伝えします。2月22日はイスティクラルの日として記念されています。今年イスティクラルモスクは45歳です。イスティクラルモスクはインドネシアの人々の歴史だってさまざまな重要な価値があります。独立宣言の4年後にキアイハジ・ワヒッハシム宗教大臣によって最終的に真剣に議論されたモスクを建設するというアイデアから始まりました。イスラム教徒がその役に参加しているため、偉大なモスクの建設はインドネシアの独立に感謝して行われました。従って彼らはそれを独立を意味するアラビア語から取られたイスティクラルと呼んでます。イスティクラルモスクの歴史は1953年に始まり、マルデカ・ウタラ通りでキャイハジ・ワヒッハシム氏とハジ・アゴサリム氏とイスラムのよう人数人との間で会談が開催されました。会談中、1954年12月7日にソカラの初代大統領によって承認されたイスティクラルモスクの建設において委員会として役割を果たしたイスティクラル財団が設立されました。イスティクラルモスクの興味深い歴史の一つはプロテスタントの建築家であるフレデリヒ・シラバン氏の設計であることです。フレデリヒ・シラバン氏のデザインはイスラム教の発展とインドネシアの歴史の象徴に満ちています。12の主要な柱はラビュール・アウル12日で預言者モハマドの誕生日を象徴しています。柱はインドネシアの独立都市のマーカーとして直径45メートルです。イスティクラルモスクの設立45年間で過去10年間に発生した最も重要な変化はパルビック後の建物の改修の結果から見ることができます。見ることができるイスティクラルモスクのもう一つの最新の変化はイスティクラルモスクと大聖堂教会の間の地下トンネルである優雅的なトンネルの存在です。ナザルリン氏はトンネルの存在は宗教的寛容の実施の一形態だと語りました。 12月22日水曜日に有効的なトンネルの発足式が行われ、第45回イスティクラル暴足の記念日と一致します。しかしイスティクラル暴足の大祭司はジャカルタ大聖堂教会の司教とともに宗教的な調和を示す芸術作品としてトンネルを完成させることに同意しました。この芸術作品は西ジャワ州のバンドン市でスナリオシートアリティア・ノファリーシーという芸術家によって創作されていますが、またその過程にあります。レッサンの皆さん、これでワンナワニが終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はティティプスパーが歌うジャットチンタというポップの曲をお届けいたします。ティティプスパーはインドネシアの伝説的な女優、シンガー、ソングライターです。ジャットチンタをはじめ自作曲に他ならないヒット曲を数多く生み出した。この曲はティティの史上最高のヒット曲の一つであるトップシンガーエリス・リトガによって歌われました。この歌は恋に落ちる時の人の気持ちを歌っています。それではティティ・プスパが歌うジャット・チンタです。どうぞお楽しみください。
Terbayang wajahnya Jatuh cinta Berjuta indahnya Biar hitam biar putih Manislah nampaknya Dia jauh Aku cemas tapi hati rindu Dia dekat Aku senang tapi salah tingkah Dia anci, aku pura-pura jual mahal Dia diam, aku cari perhatian Rebonya Jatuh cinta, berjuta indahnya Dipandang, dibelai, amboi rasanya Jatuh cinta berjuta nikmatnya Menangis tertawa karena jatuh cinta Oh asiknya La 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 Jatuh cinta Berjuta rasanya Biar siang, biar malam Terbayang wajahnya Oh, jatuh cinta Berjuta indahnya Biar hitam, biar putih Manislah nampaknya Dia jauh Aku cemas, tapi hati rindu Aku senang tak bisa lah tinggal Dia aci Aku pura-pura jual mahal Dia diam Aku cari perhatian Mama rebohnya yeah. Jatuh cinta Berjuta indahnya Dipandang dibelai Amboi rasanya Mama-mama jatuh cinta Berjuta indahnya Menangis tertawa Karena jatuh cinta
Voice of Indonesia.
Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan, jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia.
To see eye to eye. I will try and wait, I will try and be patient, but darling, forever. Counting down the days till I see you, still hundreds of days away. People say it gets easier, but why does it get harder? How can I take this pain away? Promise me that we're in this together. Ooh, 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 sometimes I worry about the future and how this distance is gonna change us. I worry you'll get bored and find someone else that you actually see eye to eye. I will try and wait for you. I will try and be patient, but darling, we don't have forever. Counting down the days till I see you, still hundreds of days away. People say it gets easier,
as time goes by,
but why does it get harder? How can I take this pain away? Promise me that we're in this together. Ooh, 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 ooh.
から覚めたら 思い出してほしいんだ。君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう。愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから。
Saat ku kembali, hatiku tetap untuk